こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第167回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
孫子の兵法に学ぶコミュニケーション戦略、
はい、
ということですね。
お、孫子の兵法、
はい、
わあ、私は好きで、
はい、
結構昔から
読んでますか。
そうなんですよ。
いろんなところにこう使われ方をね、はい、しますけども、
うん、
まあ、中国の大体2500年前だそうですね。
もう今からね、
はい、まあこう、はい、戦いの、
はい、
まあなんていうんですかね、必読書みたいな形で ね、はい、
はい、
まあいろんな、まあナポレオンも読んだとか、そんな話もありますけれども、
その、はい、分量は本当少ないんですよね。
はいはい、
あの文庫本で、
うん、
もうずっと持ち歩いてたこともあるんですけどね。
持ち歩いてた。
もう何ページぐらいでしょうね。
はい。
で、その文庫本によっては、うんうん、シリーズによっては、解説の方が長いみたいな。
はいはいはい。
もうその本編は、
ね、うん、
こんな何ページ、20ページぐらいしかないのかなっていう、はいはい、そんな薄さの。
ですよね。
はい。
文字数がですね、6000字前後、400字詰めの原稿用紙15枚っていうことですね。
ね、じゃあ、もう1日で書けますね。
ですよね。6000文字ぐらいだったら、
はい。
はい。天皇先生だったら、2時間ぐらいで。
書きますね。
ね、
それを、まあ、つまりは、それだけこう、エッセンスが。
集約して、表現されていると。
っていうことですよね。
はい。これはこのね、戦いにおいての、
はい。
まあ、いろいろな教えが書いてあるわけですけれども、
はい。
まあ、それがこう、現代のコミュニケーションとかビジネスにおいてとか、まあ、いろんなところでのこう、勝ち方に通じる、
はい。
指南書みたいな形で、
はい。
今、読まれてるわけですよね。
ですね。
はい。なので今日は、
はい。
音色塾ですから、はい、まあ、コミュニケーションにおいて、はい、この孫子の兵法の中から、少しちょっと、かいつまみながら、
はい、
コミュニケーションに活かせる部分を紹介していこうというところですよね。
はい、ですね。
はい、まあ、コミュニケーションはですね、
はい、
まあ、そもそも非常にこう、まあ、難しいものであって、よく会社を、ね、退職する理由の、
はい、
トップに来るのが人間関係。は
い、ですよね。あの、お給料とか、環境、なんか、事務所が狭いとか、
はいはい、
そういうんじゃないんですよね。
やっぱ人間関係が一番という、不動の一番みたいなところありますからね。
ですね。もう昔から、
はい、
うん。
なので、まあそういうところでも、ちょっと役に立てるかなというところですね。
はい。
はい、ではですね、
はい、
まあ孫子兵法の、こう、トータルで、
はい、
根底に流れる思想として、
はい、
戦わずして勝つと。
これ有名な言葉ですもん ね。
これ戦うっていうか勝つための、
はい、
教えだと思うんですけれども、
はい、
そこに戦わずして勝つと、
うん、
まあ、これが根底に流れる思想ということで、これはもう、
はい、
ね、ユニークな思想ですよね。
うん、ですね。もう他にもこう、
はい、
兵法書とか、はい、うん、なんか戦争論とか、
うん、
こういう戦ってで勝つための、
はい、
まあ、思想というんでしょうかね、
うん、
こういうのは昔からいろいろとこう書かれ、
はい、
語られしてきたわけですけれども、うん、その中でこの孫子の兵法の特殊な部分、
はい、
他にない部分というのが、
はい、
ここだと思うんですよ。
戦わずして勝つと、
はい
はい、
できることなら戦わないというね、選択をする。
戦う前に、
はい、
勝つと、
はい、そうなんですね。
はい、
だからこれもちろんこの書いた孫武という人は、うん、
はい、
将軍ですから、
うん、
この戦争で勝つための方法を、
はい、
そうやってちょっとした書物に、うん、文章にまとめたわけなので、だから、ね、戦わずしてと言っても。じゃあ負けて殺されちゃってもしょうがないねっていう意味の戦わないではなく、う
ん、はい、
このいい戦い方、
はい、
いい勝ち方って何だろうということをこう真剣に考えた。
そうですよね。
はい、
毎回毎回こう 戦って、はい、消耗して、犠牲も出ながら勝つというのは、はいはい、果たして勝ちなのかと。
そこですよね。うん、だから実際にこの、孫武が書いた、はい、言葉の中でも、こう城を攻めるのは、うんうん、得策ではない。
はい、
のまあ、それで勝ったとしても、うん、それは事前の策であって、
はい
はい、最善の策は、そのまま投降させる。
おお、やっぱ戦わないんですね。
はい。はい、こう、ごめんなさい、勘弁してくださいと言わせるのが最善の策だ。
は
い、で、まあ、戦いだから、はい、それが起こらなければ、それに持ち込めなければ仕方ない。城を攻めてこう落とすんだけれども、その前にまず考えることは、うん、戦わないで相手が降参する。
はい、
方法を考えようという。
そうですよね。
うんうん、
でこれが例えば、はい、現代のビジネスとかに例えるならばですよ。
はい、
まあ、ちょっと今思いついたのが、
はい、
こう今価格っていう商品のね、価格ということで、はい、例えばどんどん値下げ、値引き合戦っていうのがあって、
はい、
安ければ安いほどいいみたいなね。うん
ですね。は
い、それでこう同じ商品を出している会社がみんな消耗していって、はい、で最後ほぼ利益がなくて売って、
はい、
まあ、ある意味勝ったんですけれども、
うん、売れたから
勝ったんですけれども、は
い、
もうなんかもう同業全員落ちていくみたいな、
はい、ですよね。はい、でその、ね、かかった時間とか、ね、
うん、
を考えたら、うん、この利益ではね、売ったのは勝ちなんだろうかっていう。
そうですよね。だそこで値引き合戦に参加せずにですよ、
はい、
ちょっと味を変える、色を変える、うんうん、パッケージのデザインを変える、ネーミングを変える、
お
というので価格を下げずして売ることもできるわけですよね。
はい、
そうすればそれこそ、ね、消耗せずに、
はい、
ある意味価値を取ったということも言えますもんね。
ですね、うん、はあ。真っ向から、じゃあ、うちはこの値段、
はい、
あ、うちはもっと下げますっていう、うん、真っ向勝負で、行くんじゃなくて、
はい、
もう別の方法を考えるという。
うん。ということですよね。
いいですね。
プライベートでもビジネスでもそうですけど、はい、例えばこう、人対人で、
はい、
ちょっとこう、言い合いになったような、ね、場面があったとして、
はい、
消耗戦ってあまりしたくないじゃないですか。相手の嫌なところをですよ。
お互いに
言い合って、どんだけお前がダメだったんだと。だから俺は正しいんだというのを、ね、そこでお互いに例えば消耗したとして、で、どっちかが降参したと、したとしてもですよ。
はい。
それもいい結果はおそらく生まないだろうと。
ですよね。その後仲直りしても、
はい、
残るでしょうね。
そうなんですよね。
そんな風に思ってたのか。
とか、
ね、
なんかふと、なんか、1ヶ月後ぐらいに、
うん、
ちょっと思い出してしまったりとか。
うん、はい、ね、であれば、うん、そんなやりとりをせずに、収まる方法があったら、
はい、
そんな、ね、1ヶ月後にまた、嫌な思いをしてなんていう、
こうね、ならないですもんね。
うん、
いうことですよね。
はい、
まあ、この根底の、戦わずして勝つというのは、う
ん、はい、
まあ、一番大事な、思想であると。
大事ですね。
いうことですね。
はい。はい、もう、この、今日は、はい、孫子の兵法でずっと、
はい、
ね、項目を取り上げて、
はい、
で、そのコミュニケーションへの生かし方、というお話をしていきますけれども、
うん、
もう、この、戦わずして勝つ、は、全部について言えると。
そうですよね。
ということですね。
はい。
はい。
ではですね、
はい、
ちょっと孫子の兵法らしい、
はい、
引用しながら、
はい、
続けていきたいんですけれども、
はい、
兵は、
はい、
拙速をたっ飛ぶ。
ああ。
まあ、とっ飛ぶとかにたっ飛ぶですね。
そうですね、
はい。
これもよく言いますね。
はい。これは、
そうですね、
まず単純な意味としてはどういう、
はい、はい。拙速というのは、拙、はい、は拙い。
はい。
速は速い。
はい。
なので、下手で速いということですよね。拙速、
う
ん。
ほうほう。
下手で早い、質が低い、
はい、
でも早い、
ほう、
で、でも世の中は、
はい、
ちょっと時間がかかっても、
うん、
慌てずに、
はい、
質のいいものを求めているんじゃないかなとちょっと思いますよね。
そうですね、はい、まあ、それもある意味合ってるのかなって思いますけどね。ですよね。
一つの答えではありますよね、はい、だから上司から何か頼まれて、
うん、
じゃ あ仕事をして持っていくときに、はい、ちょっと締め切りを遅れても、
はい、
少しその、ね、100点満点だったら、
うん、
まだ60点だから、
はい、
70近くまで、ね、上げてから、
うん、
で遅れてすいませんって言いながら持っていったら、
うん、
いやすごいな、質が高いなと、
うん、
喜ばれるだろうなと、
はい、
思って持ってったら、
はい、
遅いよと、
うん、という遅いよって結構全てを潰しますからね、
はい、もうそれだけで、
はい、
もう全てが台無しという、
うん、
これはもう本当に死活もう命がかかっている、
はい、
この昔の戦ですからね、
はいはい、
でも、うん、拙速を尊ぶこのちょっとと下手でも、
はい、
下手なやり方でも早い方がいいよ と、
ね、命に関わるような状況でも、
はい、
早い方が優先されると
ということなんですよ ね、
まあ、その方がいいというふうに説いてるわけです、ね、
はい
はい、
じっくり構えて、
うん、
でね、相手の出方なんて言って待ってたら、
はい、
それはもう手遅れになるよという、
うん、
だとりあえず動くというのが推奨されたと。
そうですね、
はい、これも、ね、孫子の兵法の、
うん、
あ、ちょっとこう注目すべきところなのかなと思いますね。
そうですね。これはビジネスにおいてもコミュニケーションにおいても、
はい、
意外とありがちで、
うん、
いたずらにこう時間をかけてしまって、
はい、
相手にストレスをかけてしまったりとか、
うん、
ね、こう何か動いてるっていう、
はい、
っていうことを見せるのは大事かなと思うんですよね。
クレーム対応なんて、
ね、
ね、本当にもうとにかく自分がこうクレームを出した側としては、はい、自分が何か働きかけたことで、
うん、
動きが起きたなというのが分かったら、それだけで、
はい、そうなんですよね。レスポンスがないっていうのが、
はい、
コミュニケーションにおいては非常にストレスになるという、
うん、
まあ、基本的な原則かなと、
はい、ですね、ね、
私は考えますけども、
はい、
さっきのね、何か作ったとしても、
うん、
遅いということでそれが台無しになってしまうぐらいなので、
はい、
遅いというのは相当相手にとってはストレスがかかると、
うん、ですよね、
うん、
だからこのクレームがあった時に、
はい、
社内で会議して、
うん、
どういう話に進めましょうかなんて話し合ってる場合じゃなくて、
とりあえず行くとかね。
ですね、
はい、
とりあえず電話かけるとか、
うん、
で話を聞く、
はい、
方がいいよというのがこの孫子の教えからも言えるかなと。
そういうことですよね、
うん、はい、
こうよく社内とか、まあ、プライベートでもこうコミュニケーションを取るにおいて、
はい、
結構今、ね、直接ではなくて、
うん、
メールだったりとか、
はい、
まあ、会社でもなんか専用のね、なんかツールがあったりとか、いろいろ結構あると思うんですけども、
はい、
やっぱりレスポンスが早い人っていうのは、
うん、はい、
こうチームにおいても、まあ、上司から見たと、うん、見た時でも、
うん、
すごくこう頼れる、
はい、
存在になると思うんですね。
当てになる。
当てになるっていう。
うん、
日頃からこうレスポンスが早くしている人っていうのは、
はい、
ね、本当に何か困った時とか、
うんうん、
すぐに対応してもらいたい時とか、
はい、
あいつならいけるっていう、
うん、
本当に困った時にこう頭に浮かぶっていうのは、
うん、
すごく大事だなと思いますね。
ですよね、うん、それがちょっと時間がかかりそうだなっていうのが、
うん、
もう先に浮かんじゃうと、
そうそうそう、これは多分結構その個人の癖だったりすると思うんですけど、
はい、うーん、
常にすぐレスポンスしない人っていうのもいるんですよね。
あ、もう習慣的に、
そうそうそう、
はい、
すぐレスポンスしたら暇と思われるとか、
うん、あ、わざと、
わざと、
お、うん、わざと遅らせる、
もちろん癖とわざとの間の人もいるかもしれないですけど、
はい、
こうすぐレスポンスしたらこう思われるんじゃないかとか、
あ、暇だと思われて、
思われるんじゃないか、
うん、うん、
まあ、結局自分のことを気にしてしまってるんですよね。
っていうことですよね、
うん、
相手は何か求めて欲しがってるのに、
はい、
うん、自分がどう思われるか、
うん、
これから自分がどういうふうに仕事振られるかを考えて、
うん、
こうコントロールしてるという。
そうそう、コントロールしてる。でもこうレスポンスが早い人っていうのは、
うん、
相手のことを考えてるんですよね。自分が暇と思われるかとか、
うんうん、
もうそんなことはどうでもよくて、
はい、
もう1秒でも早くレスポンスしてあげた方が、
うん、
絶対相手は助かると。
ですね、
うん。そういうのが考えられる人というのは、
はい、
真っ先にこう返信したりとかできる人なのかなと、
うん、
相手にとってはかなりそれは重要だとは思いますね。
ですね。うん、その拙速という、
はい、
その下手で早いというのは、
下手で早い、
まさに自分の評価は落ちる可能性があるなっていうのを分かってて、うん、はい、すぐ行くわけですからね。
そうです、そうです。だメールを早すぎて誤字だらけなんだけど、
うん、
でも今すぐやりますとか書いてあって
、ね、で、なんだあれはって言われるかもしれない、
うん、はい、
でもとにかくまず返事っていう、
これはやっぱり仕事の世界ではこうスピードに勝るものはないかなとは思いますね、はい、
ですね、
いくらでもその後丁寧にやる時間っていうのはあると思うので、はい、
うん、そこですよね、
うん、
この早ければ、
はい、
その後取り返すことはいくらでもできるという。
そう、そうなんですね、
で遅いと取り返すまでもなくチャンスが
そうですね、
なくなってしまう、
はい、もうスタートの時点でもう相手がちょっとイラついているって、
はい、ですよね。
これはコミュニケーションにおいても、
はい、
接続をたっ飛ぶ方が
いいだろうな、
いいだろうなとは思いますね。
ですね、
はい
はい、
続いてはですね、
はい、
彼を知り己を知れば百戦危うからず、
これも有名ですよね。
そうですね。
はい。まあ、彼を知りを、こう、敵を知りなんていう言い方にして、
そうですね。
言う場合もありますね。
はい。相手を知って、
はい。
まあ、己、自分ですね。うん、知れば、百戦危うからずと。
はい。
いう、まあ、負けることはないという意味ですけども。
うん、ですね。
はい。これが、こう、あれですか、はい、現代風に何かこう、
はい。
訳すとすると、どういった場面、はい、
そうですね。これもまた有名な、この、
はい、
まあ、実話なのか例えなのかわからないけれども、
はい、
よく取り上げられる例として、
うん、
オレンジ1個、
はい、
柑橘のオレンジですね、
オレンジ
1個を取り合った姉妹の話、
はい
はい、で、この目の前にオレンジがあって、それを挟んで姉妹が喧嘩してると、
うんうん、はい、
このオレンジは私のものだ、
うん、
そしたら、ね、姉も譲らないし、
うん、
妹もいや私が絶対これ必要だから、
はい、
お姉ちゃん諦めてっていうのを言い合ってると、
はいはい、
で、じゃ周りからも、うん、いやじゃあ半分ずにしたらって、
はい、
ね、親が、ね、じゃ半分で仲良くしてって言ったら、うん、どっちもいや半分じゃ足りない、1個分
1個ないと足りない、
そうそう、うん、でそれ1個分1個分って丸ごとっていうのをどっちも譲らないと、
はい、
でもう相当こう激しい喧嘩を、
はいはい、オレンジバトルをしたわけですね、
ですよね、
はい、
でそのうちにさっき の、うん、相手の悪いことをあげつらって、
はい、
さらにいやだってお姉ちゃん前なんかこういうこと言ったよね、その前からお前なんかこんなこと言ったことあったでしょみたいなことも言ってって、
はいはい、
どんどん険悪なムードになってくると。で、ところが、
はい、
こう、ふとした瞬間、
うんうん、
あれ？え、じゃあ、これ分けられるんじゃない？
はい、
というのが判明して、
はい、
もう一瞬で解決したという。
うんうんうん、
で、これが、このお互い何をしようとしているのか。
オレンジ。で。
で。
はい。
はい。で、それまでは、このオレンジ1個分絶対必要っていうことしかお互い言わなかった。
はい。
で、それによって何をしようとしてるのか、
うん、
それぞれのゴールっていうものが全くわからないまま。
お互いに知らなかったってことですね。
はい。で、喧嘩をしてたと。
うん、
で、ところがそのまあ喧嘩の中で、
はい。
だって私こうなんだからっていうので、ちょっと漏らした途端、
はい。
え、ね、何何？
うん。
で、それが何だったかっていうと、
はい、
この姉の方は、
はい、
オレンジジュースを作りたかった。
お。
で、 ジュースだからこう、ね、そんなに量が取れない、
はい、
だから半分なんかもらっても、うん、もうチュパって吸うぐらいしか取れない。
そうですね。だからチュパって吸うぐらいしか
絶対もう丸ごと1個、
はいはいはい、
っていうふうにこう言ったと、うんうん、で、まあ、その話の中ではそのオレンジ1個分のジュースを誰かに飲ませたいとかなんかそういうような、うん、あの設定があったかもしれないんですけど、はい、でジュースを作る。そしたら姉の、あの妹の方は、うん、え、私はマーマレードを作るのに皮が欲しかった、
はい、
だから身はいらない。
じゃあ身と皮でうまく分けられたってことですね。
そうなんです。だからね、オレンジ1個を、うん、丸ごと1個分の身と丸ごと1個分の皮、うん、これにきれいに分けることができた、はい、ということを知らずに、
じゃあ相手を知らず自分も知らず、はい、自分は知ってたのか、
うんうんね、で、でも相手が欲しがってる、うん、ものを分からないので、
はい、
でもう相手を罵倒する喧嘩をしていたという
よくよく考えたら1個で十分足りたと。
はい、これもお互い何を考えてるか、
うん、
何を目指してるかが分かれば、あ、じゃあこうしましょうというのが全く喧嘩も起こらず、
ね、はいはいはい、
戦わずに済んだかもしれない
ということですよね。
うん、
オレンジで、
はい、オレンジで。
じゃあこれあの卵だったらね、
はいはい、
卵3つ絶対必要だから、
はい、
今日俺めっこれ全部必要だからって言って、うん、いやいや私も必要だから、
はい、
実は、プリン作る人とフィナンシェ作る人だったっていうことかもしれないですよね。
それですよね。白身と黄身とで分けられた。
そうそうそうそう、
はい。
あともしかしたら自分一人でそれやりますけどね、私ね。
ね、
はい、
そうそうそう、うん。殻が欲しい人もいるかもしれない。
確かに。
ね、
殻ね。
ね、
はい。そういうこと。はい、じゃあ3つ分けられるって。
ですよね。
はい、
でもなのにお互い、うん、いや、自分は3個分の殻がどうしてもあの、あの植木鉢に、
はい、でも殻欲しい人が卵を全部取ろうっていうのはあんまないですけどね。
ね、あの終わったら、はい、残ったらちょうだいっていうくらいですけど、
ね、そうですね。
でもそういうことですよね、はい、自分が何しようとしてるかを明かして、う
ん、
で相手と話をすれば、うん、これはもう喧嘩にならない、
はい、
百戦してっていう、もう戦いもせずに、
そういうことですよね、
っていうことですよね。
これ聞いてあの、
はい、
毎回ねテニスの話で申し訳ないんですけども、
これはテニスの話はね分かりやすくてすごくいい
です。ね、あのテニスの試合で、
はい、
まあ、彼を知り己を知るって、まあ、敵と自分を
まさに戦いですもんね。
そうですね、知ればこう勝てるっていう話で、はい、すぐ思いついたんですけど、
はい、
こうね、テニスってこう相手との自分の絡み合う勝負なんで、100メートル走とかとは違うわけですよね、は
い、
相手の打ったショットを打つわけなんで、相性っていうのはものすごくこう影響するわけですよ。
あ、なるほど。じゃあ、うん、ね、強い人が必ず勝っていくっていう感じではなくて、
ないですよね。どうしてもあいつには勝てないとかやっぱあるわけですよ。
はいはい。じゃあ、あの勝ち抜き、あのトーナメント戦だったら、
そうそうそう、
誰と先に当たるかっていうので、
そうですね。
お
お。すっごい癖のある人とかやっぱいるので、
は
ね、まあ相性がすごいあるわけですけど、はい、自分がものすごくこうスピンのね、
はい、
跳ねるようなボールが一番得意だったとします、私が。でも相手はそういうパワーテニスがすごい好きで、
はい、
あのがっちりこう噛み合っちゃう場合っていうのがあるんですよ。
おー、このスピンで跳ねるボールを相手も得意としてて、
うん、そうそうそう、そしたらもうガチガチのね、
はい、
あの消耗戦になっていくわけですけども、一方で私はこのバックで、
はい、
低くはあの滑るような、
はい、
弾まないスライスを打つっていうのも一つショットとして持ってるんですね、
はい、このポーンと上に上がらないで
こう低く、
はい、
あまり弾まないような球を打つっていうのも、
はい、
まあ、ベストショットかって言われるとそうでもないですけど、一応一つのものとして持ってるんですね、
はい、打ち方によってそんなにこう、はいはい、ボールのこの進み方が変わるんですか。
弾んだ後に高く弾まないで低く弾むから、
はい、
そこからこうね打つとまた、ね、うん、ネットしちゃったりとかするわけですよね、
はい、
だからその球もこう持ってると、
うん、
でも相手のことをちゃんと知っていれば、
はい、
それを打てばいいんですよね。
ああ、
うん、相手がそれが苦手で、ね、本当はスピンでゴリゴリこう打ち合うようなのが好きな相手にとっては、
はい、
大して早くもないこうスライスがさーっと来た方が当然嫌なわけなんですよ。でも私としてもベストショットの球ではないんですよね。
おー、うん、じゃあこのゴリゴリいった方が
ゴリゴリいった方が私も好きなんですけど、ただ自分のショットとしては持っているショットなので、
はい、
で相手との相性を見て相手を知って、まあ、自分がのこうカードの中ではそれが切れると、
はい、
いうことであればそれを繰り出せば、まあ、勝負には勝ちやすいです
よ
ね、
無理なく勝てるっていう、
そう、
はい、それは確かに、ね、消耗戦でお互いゴリゴリ行くんじゃなくて、うん、ゴリゴリ、
はい、まあ、時々それもやりますけどね、わざとね、はい、やったりもしますけど、
織り交ぜつつ、
はい、
はい、
勝負の世界って、まあ、相手と直接絡むようなのはね、まあ格闘技とかでもみんなそうでしょうけども、
ですよね、
はい、
なんかこう優勝する人はいつもとは限らず、うんうん、なんかあいつ苦手っていう
ね、ありますから、ね、そういう場合にはこう相手のことをよく知ってて、
うん、
自分のね、それに対応できる自分の良さっていうのも、
はい、
把握する、
うん、
だこのね、彼を知り己を知るっていう中で、
はい、
意外と自分の良さとか、うん、自分の持ってる武器を知るっていうのは、
はい、
意外と大事な部分なのかなっていうのは私は思いましたね。
ああ、なんか自分の持ち味って、はい、自分じゃわからないんですよね、
うん、
人から言われて、あ、そうか、
はいはい、
って分かってくるものですよね。
そうなんですよね。
あ、
自分のね、いいところっていうのを知っているっていうのも、はい、一つここから学べることかなと、
うん、ですね。無駄に戦わないという、
無駄に戦わない、ね、
もう戦っているはずのテニスでも、うん、その中を見れば、
うん、
ね、無駄にぶつからずに勝つという、はい、ね、ことですね。
そういうことですよね。
はい。
なので、まあ、相手のことをよく知って、
うん、
自分を知って、
はい、
で、無駄な衝突を避ける
ですね。
うん、だコミュニケーションでもそうだと思いますよね。
はい、
このね、
うん、
相手のことを知っていれば、
はい、
相手の、あ、これは言っちゃいけないこととかそういうのもあるじゃないですか。
ですね。
うん、
はい。な、これ言った途端に不機嫌に。
そうそうそう。かりんとうの話はしちゃいけないんだったみたいな。
はい。どういう人なのか。かりんとうに当たった人。
当たった人みたいな。
はい。確かにこれ、うん、私学生時代に、はい、このある程度意図的に
はい
をやってたかなと。
はい、うんうん。
なんかあんまり性格良くないよなっていう意図的ですけども、
はいはいはい、
あのこの話題はこいつ好きだよなっていうのが、うん、みんな違うんですよね。
ですよね。
そうするとその喋る友達の相手によって、はい、そのわざとその話題を出す、
はいはい、
そうするともう延々と喋ってる、
うん、
でまあ盛り上がるというか、
はい、
でこいつは F1 が好きだ、
うん、
こいつはビートルズが好きだ、
はい、
こいつはこれで盛り上がる格闘技が好きだ、うん、するともうちょっと、あ、昨日そういえばあったよねってわざと振ると、うん、もうその後は、
うん、
でしかもこう機嫌がいいんですよね。
お、一通り喋って、
はい、
はい、
ご機嫌になるという、
はい、
だそれは、ね、ビジネスでも活かせるんじゃないかなというふう
に、そうですよね、
思いますね、
うん、まあ、これはその相手のことをよく知るという方が重要になってきますよね、はいはい、
ですね、
うん、まあ、相手の話を普段から聞いておくというのは、
はい、
まあ、こういうところでも大事になるかなと、
うん、
ね、ほとんどの人は喋りたいですからね、
はい、
はい、相手の話を聞くというだけでも、
はい、
相手からね、
うん、
よく思われるということですね。
はい、ですね。
はい。では、
はい、
続きなんですけれども、
はい、
兵は、
はい、
軌道なり。
お、軌道っていうのは、
軌道っていう字が、
はい、
難しいですね。
はい。ごんべんに危ないという、
はい、
気。
気。
で、道は道ですね。
はい。
はい、
軌道っていうのはどういう意味なんでしょうか。
これは、あ、敵を、まあ、欺いて、
はい、
で、まあ、騙すという、ことですね。
お、
まあ、あの孫子の兵法の中ではよくそういうその騙して、
うん、
まあ、つまりは、あ、正面からぶつからないで、
そうです、裏をかくっていうの
ですね、
はい、
で最小限に被害を抑えるというのがよく出てくるんですけども、うん、
はいはいはい、
はい、このお、まあ、コミュニケーションでは、ね、詐欺とか嘘とか、
はい、
これはちょっとおすすめできない。
そうですね、そこにつなげるとね、はい、ちょっと間違ってしまいますけども、
はい
はい、
ただやっぱり相手の心理、うん、考えをこう意識をして、
そうですね、何を考えてるのかなっていうのを意識するという、はい、結局そこにつながるわけですもんね。
ですね、
裏を書くということは、
はい
はい、
そういうふうにね、こう、うん、まあ、真正面からぶつかるよりも、
はい、
ちょっとずれた、ずれてるけれども、うんうんうん、効果的な方法をこう考える、繰り出すというのは、
じゃあ、なんだろう、
はい、
ちょっと頼みたいこと、頼みづらいことを頼むときに、
はい、
ちょっとこれ、昨日作ったカヌレなんですけど、
はい、はい、カヌレ作りました。
よかったらどうぞって。
はい、
あ、これ美味しいね。あ、本当ですか、ありがとうございますって、はいはい、そう言ってもらえると作った甲斐がありますって言って、
はい、
でちょっとお願いがあるんですけど。
そう、まさにそれですよね。
ちょっと断りづらいみたいな状況を作る、
はい、ですね、
はい、
そのじゃあそのお願い事というのが、
はい、
何かの購入を決定してもらうとか、うん、だとして、で正面からぶつかるというのは、
うん、
その、まあ、購入の正当性とか、うん、その価格とか、
うん、
あ、性能の比較とか、
うん、
そういうことを示して、
はい、
で、これをすると、こういういいことがある、利益になる、うん、これよりもこっちが買いなんだとかっていう、うん、それが、まあ、正面からぶつかっていく、
はい、
それに対してカヌレは関係ないですから。
そうですね。
そういうものを使って、
はい、うん、
でプラスの効果が、
ね、はい、
あるとしたら、それは良さそうですよね。
ですよね、
うん、
別に悪い、
はい、
ね、詐欺ではないんで、
ですよね。はいはい、でしかも、まあ、で最近問題になっている、
はい、
オリンピック関連の賄賂みたいな、うん、そういうようなのはいけませんけど、
はい、
でも、ね、このお菓子を、ね、うん、ちょっとみんなで食べましょうっていうようなので持ってくるものであれば、はい、ね、こう咎められるようなものではないですもんね。
そうですね、やっぱり食べ物って、
はい、
あれですか、ちょっと相手が甘くなるみたいなとこあるんですかね。
ありますね、
はい、
食事中、
はい、
あとは満腹時、
うんうん、
はこのガードが硬くなりやす、緩くなりやすい、
甘くなると、
はいはいはい、というのがあるので、
うん、
だから昔からこの食事をしながら打ち合わせとか、
はい、
会議とか、
はいはい、
っていうのは
通しやすくなるってことですか。
ですね、
うん、
はい、だからこの英語でも、
はい、
パワーランチなんていう、うん、もう言葉もあるくらいで、
はい
はい、もう非常に効果的な、うん、ランチである、仕事の仕方であるという、う
ん、
このまあね、お互いにガードが甘くなるっていう、
うん、
で一緒に食べてれば、
そうですね、
っていうのはあるかもしれないけれども、
お互い眠くなっちゃう
、はい、うん、でもこういつも厳しい判定をする相手だったら、う
ん、はい、
ね、ちょっと時間もあれなので、食事しながらこれ詰めちゃいましょうか、
うん、
っていう感じで誘って、
はい、
で話をすると、
うん、
ちょっと緩むかもしれないですよね。
そういうことですよね。前このネイロ塾の本編じゃなくてポッドキャストだったと思うんですけども、
はい、
ね、食べた後っていうのは集中力が続かないと、う
ん、はい、
感覚の時は、
はい、
続かないっていうような話がありましたけども、
はい、
まさにちょっとね、こう、
うん、
ピリッとしてない時間をあえて狙うっていうことですよね。
ですね。
すっごい頭が冴えてて、
はい、
状況すべてピシッと把握できるような、
はい、
集中力の高まってる時間帯に持ってったら、
うんうん、ね、
なんかもう理論的に対応されてしまう。
ね、ちょっとの損も見逃さない。
見逃さないみたいな。はい、あえて食事したりとか、はい、まあお腹いっぱいになって。ちょっと眠たい時とかに
ですね、これうまくやってるなって感じるのは、う
ん、はい、
身近な例で店のスタッフが、
はい、
食べ物の差し入れをお互いにするんですよね、
うん、あ、お互いに、
お互いに、
はいはい、
だからもちろん店長みたいな立場だと、はい、うん、何かこうちょっと買い物に出たりするたんびに何か買ってきて、
うん、はいはい、
で これあったんですけどどうですか、みんなで食べましょうなんて言って、うんうん、ちょっとお菓子をそこでこう分けてみんなに配る、
はい、
でそうすると他のスタッフも何かの時にちょっと出かけた時に、
うん、
あのお土産を持ってきてみんなに配ってるとかっていうのをやるとなんかねすごくこう人間関係が和やかになってる、
そんな感じしますね。
ですね、うん、
これもポッドキャストですけども、
はい、
ね、おごり合うといいみたいな あったじゃないですか。
ありましたね最近
ね、
はい、
うん、だから、ね、自分が相手に何かをして、
はい、
してもらって、
うん、
やっぱり自分が何かした相手っていうのは、
はい、
まあ、大切な相手であるというふうに思う傾向がある、
うん、
まあ、これは自分から発信してるわけなのでね、ちょっと順序は違いますけれども、はい、
うん、
まあ、それでもお互いに何かをし合うっていうのは、
はい、
お互いの結束を高めるためには、
うん、
いいことですよね。
ですよね。
うん、
それがこう仕事と、まあ、ね、飲食店の場合は、それが直接仕事に、
はい、この、はい、
あ、これいいですね、ちょっと
このメニューにしちゃいましょうみたいな。
ね、
はい、
いう話になるかもしれないけども、
はい、
まあ、そういうのじゃなくても、
うん、
ちょっとね、仕事の本筋から外れたところでも、
はい、
この食べ物っていうのは、一つの手になるでしょうね。
いいですよね。
はい、
カヌレを持ってきます、
ね、いいですね。最近失敗しなくなったっていう、
失敗しないカヌレ
ね、
はい、
いいですね。
でもこの前久々に作ったら飛び出しましたけどね、はい、焦りすぎたみたいです、
ね、なかなかねパーフェクトにっていうのはね、はい、
そうですね、
難しいからいいかもしれない。
そうなんですね。で、最後なんですけれども、
はい、
まあ、これは冒頭にあったちょっと根底に流れる思想みたいなところにもつながって、
はい、
るものなので、
はい、
あまり名言っぽくない感じなんですけれども、うん、
はい、
最後はですね、任せるところは任せると。
あ、大事ですよね。
ね、これは、
はい、
任せきれずに、
はい、
部下に任せきれずについ口出ししてしまって、
うん、
うまくいかない、
はい、
というのはよく見ますよね。
ですよね、うん、これ孫子の兵法の孫武は、
はい、
こう将軍だから、
はい、
こうね、軍隊を仕切る、
うん、
そうすると、ま、複数の 段階というのかな、
はい、
組織の構造があるわけですよね、うん、でそうするとちょっとこう下の方のなんか部隊、小さな部隊に、はい、それぞれにまたこうリーダーが、
うん、
こう将がいるという、
はい、
でそういう構造がある中で、うん、それを超えた上から、
うん、
この各隊のメンバーに、
はい、
この兵士にこう指示をしてしまうと、
うん、
このつまりは直属の上司じゃないさらに上から来てるということです、
ね、そうですね、逆らえないやつですね、
はい
はい、
でそれを やってはいけないっていう教えなんですね、うん、
あ、はい
はい、それをやるとその、ね、直属の上司のもう顔を潰すし、
うん、
でさらにその下の部下も誰の言うことを聞いたらいいか分からなくなって、
そうですね、
現場が混乱するという、
うん、
だから飛んでこの指示をするというのは、
はい、
やめなさいというのが、うん、孫武の教えで、
そうですね、
これは今でもそのまま活かせるでしょうね、うん、
そういうことですね、
うん、
まあ、組織をね、なんかあって、
はい、
それ飛び越えてやってしまうと、
はい、
まあ、この混乱するっていうのはよくある現象ですよね。
ですね、
うんうん、
まあ、飛び越えて上に行く場合も、
はい、
ね、すぐ上の上司の顔を潰しちゃって、
う
ん、
そうです
よね、その後やりづらいなんていうのも出てきますもんね、
うん、あとこうね、頼んでおいて、
はい、
何かを作業を頼んでおいて、
はい、
頼んで、まあ、それをやってくれたことに対して、
うん、
まずこう評価なり感謝なり、
はい、
すればいいんですけれども、
うん、
その出来栄えだけに
はい、
またちょっと触れて注意をしてしまう。
ああ、
そうすると任せていったんですけれども、
はい、
やっぱりなんかね、最後にちょっと口出ししてしまうことで台無しになってしまう、
うん、
なんてことありますよね。
ですよね、うん、なんかプライベートでもありそうですね。
ありますよ
ね、うん、じゃあ食事を作ってと頼んで、
はい、うん、
で、ね、作ってくれたけども、うん、一口食べてまずいなこれ
いやいや、それはまずいですね
ね、
うん、
そう、なんか洗濯物を畳んで で頼んで、はい、うん、で畳んでくれたのを見て、
はい、
何これ下手
日本中で起きてるかと思われます
、はい、ね、はいはい、これも上手に、ね、まあ、気持ちはわかるけれども、
はい、
上手にやるとしたら、うん、多少畳み方が下手でも、
うん、まずやってくれたことに、うん、
ですね、
はい、
ちょっとこうよいしょして置くと、うん、次回もまたやってくれて、
そうですよね、
多少は上手になってきて、
うん、
でそのうちに自分よりも上手になったりしたらとてもいいですもんね。
そうですよね、うん、でそういえば自分からこうやっぱりうまく畳めてないっていうのがどっかで気づけば、
はい、
あ、どうやって畳めるのかちょっと教えてみたいな、
はい、
ね、自らそういうふうになれば一番いいですよね。
ですよね。
下手って言われたらじゃあもうやらないっていう、
ね、なりますもんね。
なってしまいがちなんで、
はい、
まあ、任せるところ任せるというのは、うん、まあ、任せ切るっていうことですよね。
任せ切るが難しいんですもんね、
うん、
そこですね。
でそこでの出来栄えに関しては、
はい、
任せたものが責任を取ると。
そこなんですよね、うん、これ上司の責任としては、
はい、
任せたらもう相手にやってもらって、
うん、
結果は自分の責任という、うん、まあ、だからこそこう上司であるわけなんだから。
そうですね、
はい、
それが仕事を
ですよね。
はい、
はい、
ということで任せるとこは任せるというとこでした。はい、
はい、
まあ、ここまでが、
はい、
はい、今日のね孫子の兵法の教えなんですけれども
、はい、
まあ、初めに言いました、うん、一言で言えば戦わずして勝つという話がありましたけれども、
一番大事ですね。
全てなんて言うんですかね、こう正面から言ってないですよね、
はい、うん、ですね、うん、はい、
なんかまともに相手とぶつかって、
うん、
消耗戦で勝ち切るみたいなのではなくて、
ね、なんか筋トレして勝つとかそういうのと違いますもんね。はい、
うん、はい、なんかこう武道で言ったら合気道みたいな
です ね、
ね、
はい、
相手の力を使って、
うん、
そのままみたいな ね、
ですね。でお互いに怪我もせず、
うん、終わるという、はい、
はい、
なんかそういう感じもしますよね。
しますね、
うん、無駄に争ったりとか、
はい、
衝突したりとか、
うん、
いうのは結果がどうであれお互いの利益に全くならないという、
はい、
うん、ことですよね、
うん、ですね。
日頃からこう、ね、最終的にそのこう消耗戦をしたいのか、
うん、
いやそんなことはないぞと、
はい、
ね、向かってるゴールはここだっていうので、うん、その間をね、
うん、
消耗するようなことがあってはいけないと思うので、
はい、うん、
最終的に、どうなるのがいいのかっていうのが分かっていれば、
はい
はい、
だから、ね、こう感情的になると、
はい、
そこがこう正解が見出せなくなるんでしょうね、
うんうんうん、
こうあなんかぶつかった相手だから、
はい、
なんかこてんぱんにやっつけて、
うん、
ギャフンと言わせたいみたいな、
うん、
そんなこう感情が起こると、
はい、
うまくいかないので、
そうですね、
うん、
反論のピラミッドみたいなのありましたけども、
はい、
ね、あの相手そのものの人間性に、うん、あの反論してしまうのは一番、
はい、
あの程度が低いみたいなね、
でしたね、
はい、ありましたよね、
はい、
それもこう本質は何なのかというのをよく分かれば、
うん、はい、
ぶつからずに、まあ、最大の効果が上がって、
はい、
お互いにストレスもなく、
うん、
っていうところにいけると思いますので。
ですね。
うん、
はい。
ということで、
はい。
はい。今日はですね、孫子の兵法、はい。まさかコミュニケーションの時にちょっと出てくるとは思わなかったですけれども、
うん、はい。
はい。初めて取り上げたというところですね。
はい。
はい。ぜひ実践していきましょう。
いきましょう。
はい。ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。